Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース5月8日です。皆さんはじめまして、みっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
今日もですね、みっちゃん、ねえ、あの喉に貼るやつまた買ったら。
喉に貼るやつというか、あの舌の裏へやるやつね、う
ん、どこに貼るんか知らんけど、あれ
残ってなかったかな。
ちょっと最近ね、ひどいぞ、梅さん。
僕のあーんと好きちゃんの鼻のぐじゅぐじゅと。
私そんなにひどくないもん。
そうですか。
息止めとこ。
出ちゃうな。買ったのなかったかな。なんか最後の一つを使ったような記憶あるな。あ、あおちゃんこんばんは。
あおちゃんこんばんは。
風邪気味っていうかね。
そうなの、年中だね。
右の鼻からね、鼻水が出るんですよ。
え？でもアランは別物でしょ、だって。
多分ね、別物だと思うけどね。右の鼻から鼻水が出るってのはスキちゃん知ってるじゃん。
なんで？
で、脳みそが流れてくるんかってスキちゃん言ったじゃん。
そんなこと言ってないよ。
言うたよ。
え、そんな失礼なこと言わないし。
失礼なこと言ったよ。
言うてない。誰がそんなこと言うの。
地味だ地味。今日も日中は暖かかったけど、夜はまた気温が下がってはきとるよな。
この気温差がしんどいよね。
まあね。
どこだっちゅったっけな、長野だっちゅったっけな。いや、今朝テレビで言っとったの、最高気温と最低気温がひどいって。長野最低気温が1桁で、最高気温が23度だって言ってたけん、そりゃ体調崩すよねと思って。
確かにね、扇風機の風の音が。
あ、ごめん。
ボボボボって。
ごめんね。
まあ暑くなったら暑くなったで体が疲れるしな。
年は取るしな。
まあ、年をほっといても取るけどな。まーさんこんばんは。
まーさんこんばんは。
どうした急に。
ちょっと一瞬なんかよその国に行っとった。
あの昨日ツイッターのコメント紹介するときにツイッターに通知が上がってないって言ってたじゃん。
言いました。
ゆうべもね、シーサー上げた時にツイッターに上がってないんだよな。なんでだろう。
なんか最近あちこちでシステム障害が起きてるじゃん。 うん、それもそれじゃない。
なんかその関係なのかな。ツイッターに上げたやつがね、あれ嘘だ、上がってる。あ、嘘だ嘘だ嘘だ、これは4月26日が最後なんだよな。
で、連休の間に上がらなくなったってこと？
そう、連休明けてから上がってないね。なんでだろう、なんか仕様が変わったのかな、ツイッターの
仕様。
ただポッドキャストアプリというか RSS はちゃんと出てるんだけどね。
ちょっと待ってください、うん、荷物が来ました。
あ、荷物ね。のぶすみさんこんばんは。あ、下が4度で上が23度、19度差。体がもたんよな。あ、で話が途切れましたけども、というわけでツイッター、フェイスブックの方ももしかして上がってないのかな。ツイッターの方にね、通知がシーサーに上げましたよというのがね、上がんないんですよね、なぜか。はい、なのでポッドキャストとか、ポッドキャスト聞くためのアプリで RSS を引っ張ってる方は問題ないと思いますけどね。あ、でもここに来てる人はポッドキャスト聞かないか。ここで聞けちゃうから。
はい、
はい、お帰りなさい。
はい、
どうも現在そういう不具合がどこが原因でなのかよく分かりませんが出てるようです。システム障害といえば楽天銀行、ゆうちょ銀行、あとリソナだったっけ、昨日障害が出てたっていうお話しましたけども、ゆうべ収録中にはイオンのレジでクレジットカード決済ができなくなるというトラブルが発生したり、今朝は日本航空の自動チェックインができなくなるというトラブルが発生したり、なんかトラブル続きですね。月ちゃんとこはトラブル大丈夫かい？
私がトラブルだよね。
月ちゃんそのものが。
私がシステム障害起こしてるね。
システム障害なのか。
システム障害っていうか、その経年劣化と言いましょうか。なかなかうまいこと言いますな。
断捨離すると物が消えるんだよな。
もうね、困ってますね本当に。
ある意味正しい断捨離なのかもしれないが。正しくはないか。
正しくはないけど、なんか、
いや、何でも捨てちゃうのが断捨離だろ。
何でも捨てちゃうっていうか、いろいろ考えながら捨てとるはずだけど、がむしゃらにやっとるとなんかわけのわからんことを時々しとるかな。ただまだ 100% の断捨離じゃないんで、中途半端にまだね7割ぐらいかな、うん、だからその片付けの続きを頑張りなさいっていう意味で物が消えたんかもしれ
ん。ちょっとスキちゃん大切なものが今見当たらないということでね。
それは言わないでね。お願いだから。
分かった。
言うたらどうしようか思ってドキドキしちゃった。
そこはちゃんと考えて喋ってお
いて。いや、みっちゃんときどきそれ言うっていうこと言うものあなた。
そんなことしたことない。
もう今ね、また言うぞこいつと思った。
そこは言わないよ。
いやいや、だって KY だもん時
々。でもあんまりそんな風に言われると、あら言わないけんのかな。
言わんでいいです。言わんでいい。
ダチョウプラグ方式かなと思って。
いやいやいや、どうぞどうぞ。
どうぞどうぞで。あうちゃん、ダウンキャストダウンロードできてる。 RSS はねちゃんと飛んでるんでね、一度登録してれば問題はないと思うんですよね。ただツイッターの通知めがけて、聞いてやろうという方にはちょっとこれは問題だぞというところなんですけどね。 ゆうべもちょっといろいろと原因は探ってみたんだけども、どうもわからない。シーサーブログの仕様がなんか変わったのか、ツイッター側の仕様が変わったのか、ちょっと調査をしてみようと思いますけどね。どうした？
いや、何でもないです。
見つかった？
いや、見つからんよ。いや、いやいやいや、その亡くなったって大騒ぎしとるものを入れてる中に、うん、あのみっちゃんにプレゼントしてもらったあのみっちゃんにしては珍しい豪華なピアス、あ、豪華じゃない、高価なピアス、豪華あ、 あれ入ってたかいなと思ったけど、うん、あったあったよかった。
でもある意味それよりも大切だろ
う。そう、まあそうなんだけど、いやでもそんなこと言ったらあなた怒るでしょ、僕がせっかく頑張ってあれなのにって
怒るで。
あれでもおかしいな本当に。
野娘さん今日は大丈夫とだと思うけど明日が危ない、秘密の暴露。
言ったんでしょう、うん、今日はね、今日は大丈夫だったけどね。
明日すっかり忘れてポロって
やりかねんよね。
そんなことはなりませんよ。
いや、やりかねんよね、君は。みっちゃんね、全然悪気がない、こういう系の立ちが悪いんよ。これが本当にね、困る。
悪気がなくて言ったんなら過失じゃん。
悪気がなくて言ったっていうのが本当にその罪の重さを知らないで犯罪を犯すタイプだってことだよ。
そうな
んだ、気をつけてね。
大丈夫だよ。はい、あ、ちなみに今週の空海 IT ニュースですが、金曜日はお休みとなりますんで皆さんよろしくお願いしたいと思います。
そうな
ん、え、するの、
分からん。
分からん。しないんじゃない？
分からん。
しても、あの、ツイキャストはできるかもしれないけど、編集してポッドキャストに上げられないよ。
あ、そうですね。
うん。という意味で、金曜日はお休みと。
明日が最後だね。
言ってみました。そうだね、今週はね。
で今日はニュースが少なめって言うけど、私的には毎日するんだったらこのぐらいでいいんじゃないのって思う量ですよ。
みんなに聞いてみ
よ。1時間半もたんでいい、別に。みんなに聞いてみ、これぐらいでいいですかって。みんなもっと少なくていいって言うかもしれないです。これぐらいでいいと思うよ。ゆっくり喋ろうよ。
今日はニュース少なめなんで。
いや、
皆さん覚悟しといてくださいね。
ちょうどいい感じ。ちょうどいい感じです。
はい、それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。
はい、
まず最初は鉄ネタからいきたいと思いますが、 iPod ラブさんの方にあった記事です。東京メトロで顔認証改札、大阪ば、あ、ごめんなさい、大阪メトロで顔認証改札、大阪万博の2025年までに導入予定という記事が上がってました。大阪市営地下鉄改め大阪メトロでは、顔認証を使った顔パスの自動改札を導入する計画があるということだそうですね。朝日新聞の記事によると、この顔パス改札の導入は大阪万博に向けた取り組みで、2025年3月末までに大阪メトロの全駅に設置されるという計画だそうですよ。
大阪メトロって何？あ、そんなあるの？東京メトロは聞いたことあるけど。
去年の4月1日に大阪市営地下鉄が大阪メトロ、それから大阪市営バスが、大阪シティバスに民営化されてます。
大阪の地下鉄ってちなみに何線とか何線とか？
四ツ橋線とか鶴見緑地線とか。
あ、乗ったことないかもしれん。
結構路線ありますよ、
大阪地下鉄って。乗ったことないかもしれん。
そうなん？ だからそれこそ幼稚園の頃から一人で乗って遊んだりしてましたよ。
鉄オタ。
いや、鉄オタというか近くに駅があったからね。
地下鉄ね。わ、大阪って言ったら環状線だな。
まあ、JR はね。
地下鉄なんかあったっけ？
あるよ。それこそ僕は幼稚園の頃から自動改札だよ。
ねえ、悪かったね。未だにない私半世紀生きたけど、なんか文句ある。で、しかもうち自動改札もないのに何顔パスってと思って今聞いてました。
駅員さんが顔パスしてくれるんだね。
ある意味私そこの駅員さんの顔パス？あ、また今週も来よったね、うん、このお姉さんって。
また十字打ちかと思いながら。はい、これ顔パスってことはあのイコカとかああいうの持ってなくても改札を通れるってことみたいですよ。
これ2つの意味があるってこと。顔パスって違うよね。普通の顔パスって顔だけ見せたら通れるって。あ、顔パスか。
顔パス
だけ2つの意味があるよね、この顔パスには。自動改札だけ
2つの意味っていうと、うん、
だけ顔だけ昔ながらの顔パスっていうのは顔をひょいって見せたらその人が通っていいよとか、
あ、飲み屋の支払い付けにできるよとか、うん、
だけどこれはあの自動改札だけ顔の認証するんでしょ、機械が。
そうそうそうそうそうそう。
だけ2つの意味っていうか両方の意味だよね、顔パスで。そのなんてもじったっていうか、なんてじじったっていうか。
じじった、ね。
そういう感じでしょ。
まあそういうことだな。ただ当然ですけども、これ顔パスを使おうと思うと自分の顔を登録しとかないけんのね、多分、うん、大阪メトロのサーバーに。
うん、
だから男はいいかもしんないけど、女性はあんまり化粧変えると通れなくなるんじゃない。
かでもわかるでしょ、あのiPhone とかも顔パスでしょ今あなたたち。
うん、10シリーズは顔パスだな。
だっけ同じじゃん、お化粧どんなに頑張ってもどっか目とかでしょ。
うん、まあまあそうだろうな。多分 iPhone とかで使ってるよりも精度のいい顔認証システムを使うんだろうからな。
あのカラーコンタクトとか、ハート型のコンタクトとか、
パスポートに写真貼るじゃない。
うん、
申請するときに。
うん、
あの写真ってカラコン使っちゃダメって書いてあるよな。
知らん、そんな。だって普通カラコンタクト、ねえねえお兄さん、お兄さんっていうかおじいさんっていうか、いい何その若い子みたいに省略語、省略語、何そのカラコンって。
どんな落語。カラコンじゃないよ、カラコンだよ。
え、さっきカラコンでしょ。
カラコン、カラコンじゃない、
ほらほら。いや、カラコンでしょ。
うん、カラコン
で。何その若い子みたいに省略しちゃって使い慣れたみたいな。
普通じゃんカラコン。
いやいや、言わない言わない、そんな。私の語録の中にカラーコンタクトってないもん、そもそも。何カラコンって、
おばちゃん使わないの。
おばちゃん。何ちょっと寂れたおじちゃん。何その都会かぶれしたみたいな、その3日ほど大阪行って。
うちの娘もカラコン入れとるで。
あ、そうなん。
カラコンっていうかね、あの黒目を大きくするやつ入れとるわ。色はそんなについてないかもしれない。
娘ちゃんの影響か、そのカラコンとか、あのなんとかじゃないとか言って、あの若い子みたいに言うじゃん、とピルッときどき。
そんなことはねえど。
なんとかじゃないって言うじゃん。はい、どうぞ。
うん、顔を登録しとくと顔パスで取れるってよ。
でも地下鉄に乗らんじゃん、そもそも。
乗れよ。
乗れよって言ったって、大阪行ったら USJ しか連れてってくれんのに、地下鉄乗らんじゃん。
じゃあもう連れてってやんね。
あの言い方、あの言い方。え、大阪城って地下鉄乗る？
環状線でも行けるけど地下鉄の駅もあるよ。
あ、じゃあ今度大阪城に行きたい、地下鉄に乗って。
月ちゃんまだ大阪城行ったことないって言ったよな、
さっきね。
うん、
行ったことないよ。
エレベーターで上がるやつ、
どこから？
あの松江城は階段で登るじゃん、天守閣のてっぺんに、うん、大阪城はエレベーターで上がるよ。
あ、名古屋城にもエレベーター乗ったよ。
あ、で名古屋城はなんか木のお城に建て直すとか言って騒いだんだろ。
知らん、
確かそんなこと言ってたと思うよ。
大阪城はないな、なんでだろう、
なんででしょう。イクラムさんこんばんは、ジミちゃん残業中、
お疲れ様です、こんばんは。
お散歩さん心斎橋行くのに乗ったんだよ。そうだよ、アップルストア行くときに地下鉄乗ったじゃん。
何線に？
心斎橋行くのは何線だっけ、堺筋線かな、 結構路線あるからな大阪も。東京ほどはないけど
堺筋線がバズったよね、この間。バズったって何？
バズる、
バスになったってこと？
いやいやいやいやいやいや、
何バズって、バズったって。
堺マッスル、んそれ知らない
の。あ、堺マッスルって堺と筋だけ？堺マッスル、
あ、そういうこと
で、駅名変えたってこと？
あの駅名のなんか英語表記がおかしかったってやつだ。
どこで？地図で？
あの駅の標識っていうか、なんて言うんだろう、駅に書いてあるその英語表記がおかしかったってやつ。
あ、その本当に、え、堺筋、駅の名前じゃないじゃん、でも堺筋線でしょ、線路じゃん。
線路の名前じゃない、駅の名前じゃなくて線の名前だったかな。とにかくなんか英語表記がおかしかったってやつだ。
これ面白いね、堺マッスル。
お散歩さん、そういえばユニバの年パス、年間パスも顔パスじゃないの？アスクはともかく化粧は大丈夫では。アスクってなんだ。ユニバの年パスは顔パスですね、確かに。
何ユニバってね、なんでそんなみんな省略しゅし若い子みんな、何ユニバって USJ じゃない、
ユニバだわね、
何その若い子みたいな、
ユニバにミスドだわ、ね、
短いことミスドはまだいいけど USJ じゃん、だって何ユニバって、
ユニバだよ、
ユニバって関西人ユニバって言うじゃろう、いわゆるそのケンタッキーを、
あれ関西人だけ、ケンタ、
なんだっけ、ケンタッキーじゃない、ケンタッキーのことも、マクドナルドのことも関西と関東と違うでしょ、言い方。
マクドナルドはマクドでしょ、で関東の方はマック、あ、どっちがどっちだった
っけ、マック、マック、マック、関東がマック、うん、でユニバっていうのは関西人でしょ。
そう、普通にユニバって言わない、
東京、いや東京の人が USJ って言うよ、関東の人は。
そうなの？
多分。
でディズラーっていう。
ディズラーって何？え？DSL でしょ？DSL じゃない。なんか
DSL？
ディズニーランド？
TDL じゃないの？東京ディズニーランドじゃないの？
まあ、そうとも言う、まあ、そうとも言う。
コアクさんこんばんは、さらに1キロ減った、なんでそんな毎日減んの、
病気じゃない。
のぶすみさん言うよね、カラコンデジタル大事線にも載ってるし、
なんでそうやって、なんでそんなみっちゃんの仲間になりよる。
さんぽさん、アメリカなどでは人相の特徴に髪の色と同じくらい目の色って出てきますよね。
そうなんだ。
あの目の色を描く欄があったりするよな。
どこに？
あれは何、アメリカとかのパスポートを申請するときって言ったかな、
目の色、
入国、うん、目の色を書く欄があるっていうの聞いたことがある。
へ
え。小白さん大阪に行ったら、え、何これ、何を探さなきゃ、
なんだっけこれ、ひょうたん、
ひょうたん、これ
ひょうたんじゃないかな、
散歩さん、名古屋城は耐震問題で一度解体して本来の木が違うよ木の建築物に変更するって話になってます。あ、耐震の問題か。梅田から心斎橋は御堂筋線では、そうかもしれない。
あ、御堂筋線っていう名前は聞いたことあるわ。
うん、
それ地下鉄乗ったんだ。そうだ、地下から
上がったもんな。
表面出たよね、表面じゃなくて
表面、地表に
出た出た、うん、出た出たそう言われたらそうかもしれん。
のぶしみさん、バズる、あ、バズる、俗にウェブ上である特定の事柄については大にする、特に SNS を通じて大人数が噂したり意見や感想を述べ合ったりして一挙に話題が広まることを指す。
へえ、知らんかった。
バズマーケ、バズマーケティングの略がバズるなんだ。
すごいね、あおちゃん普段からこういう洒落た言葉使ってんのに、ね、バズった、バズってたよね、かっこいいよ、関東の人が言うと、こないださバズってたよねって
散歩さん、駅の表記ではなくホームページの英語版のページ、あ、ホームページの方か。うちの娘たちはユニバって呼んでるよ、ほらほら、ほら
関西人だもん、だって
多分マクドと一緒で関西人用語だよ、
うん、そう絶対ね、そうよあのね、リエちゃんも言うよ、あ、リエちゃんも言うけど、ごめん、そこ
名前出してどうする
すごいプライベート
だ野娘さん、ユニバはユニバーシアードの略だよね。
あのね、野娘さん、これ関東とかの人はユニバって言うけど、大阪の人ユニバって言うんじゃない？
ユニバだよ、
ユニバでしょ、
うん、
ユニバじゃないよね、
うん、違うと思う、
ユニバでしょ、
ユニバ。お散歩さん、 TDR か TDL、 TDS だよね。ああ、東京ディズニーリゾートか東京ディズニーランド、東京ディズニーシーっていうね。
私さっき何か言ったっけ、 DSL、 ディズニーランド、
なんかそんなこと言ったぞ
DSL って A がついたら ADSL じゃん自分で言って笑った、ごめんなさいADSL だ。
散歩さん、バズるって言葉は数年前に流行った言葉だと思うよもう死語か死語でもないよね、今でも使われるよな、バズるって。
いや、初めて聞いた、明日から使いたいぐらいなのに、私
バズって
うん、バズってる、バズった、明日の話題にするんだったら何がバズってる今、あ、システム障害
でもシステム障害は、まあ、今日ではほぼ終わってんじゃない
昨日はシステム障害がバズってたよねっていう、バズってたよねって言われる、バズっとったっけ、バズっとったで、バズっとったっけ
うちの娘の、あ、お散歩さん、うちの娘のアクセントはスキちゃんと違ってる。
何が
アクセント、
ユニバ
違ってや、
ユニバ、
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 ユニバ、ユニバ、マクド、
ほらマクドって言ったらユニバじゃん
はい、ということで、みんな顔認証して手ぶらで改札通ろうね
ほら、なんかすごい話が広かったね
はい、それでは次のニュースは、こちらギズモンドジャパンにあった記事です。 iPhone にタッチ ID が返ってくる兆しあり、
間違えちゃった、
はてなという、
ちょっと待って、
何、
春ニュース間違えちゃった、ちょっと待って、
エンガジェットを一つ飛ばした、
うん、うん、はいはいはい、
はい、
どうぞ。
ヘッドホンジャックもホームボタンも取り除いてミニマル路線を突き進む iPhone。 しかしアメリカギズモードによると取り除かれたはずのタッチ ID が返ってくるかもしれません。
やった、
ホームボタン復活。ただしホームボタンが復活するんじゃないんだな、これ。あ、ホームボタンは復活しませんけどねって書いてあるんだ。あの液晶の上に指を置いて認証するっていうのをもしかしたら導入するかもと。アップルが申請した新たな特許を発見したということはそうですね。内容はディスプレイに内蔵されたスキャナーで指紋を読み取るというもので、音響トランスデューサーを使いディスプレイを振動させ、ディスプレイ全体をスキャナーのように動作させることで、まあ、指紋を読み取って認証するという特許だそうですよ。
これは何、位置が決まってるってこと？
いや、多分これディスプレイのどこ指置いてもいいんじゃないかな、基本的には。ディスプレイに、
ごめん、今あなたが使ってるのは指を置くことがないの、
うん、iPhone?
例えばそのアマゾンとかでこうタッチ ID とかで私あれしたりするじゃん、サインとか。
あ、それは全部あのフェイス ID で顔認証しますよ。
え、アマゾンとかも？
アマゾンとかも楽天銀行のアプリ立ち上げた時のログインも全部顔認証ですよ。
そうなんだ。
そうなんですよ。
知らんかった。そうなんだ、
うん、だから慣れると結構その方が便利は便利なんだけどね。
なんかでも怖くないか。
なんで？
いや、なんでもない。
なんでもない。
それは指でも一緒か。いや、自分が寝とる間にね、誰かになんかされんかなっていう心配だったけど、指もあるよね。指の方があるよね、逆に。
あ、あのフェイス ID の場合は、カメラの部分を見て認証するかしないかっていう設定ができるんですよ。だからセキュリティ高める場合にはそのカメラを見て認証するっていうとこをオンにしとくとセキュリティは高くなるんだけどね。だから寝てる顔を例えば映しても、
あ、
寝てる顔を映しても、ロックは解除されない。でも指認証は寝てる指を持って行って iPhone の上ポチってやったら多分ロックは解除できると思いますよ。
あの寝とる人の目をこう上と下にビッて指で広げてもダメ？
あ、どうなんだろう。
実験してみよう。
誰で？
三つあって
多分視線が iPhone のディスプレイ側を向いてるか向いてないかっていうのを見てると思いますから、寝てるまぶたをこじ開けてでは多分ダメなんじゃないかなと思うけどね。
実験してみよう。
月ちゃんの目で。
私の目じゃダメじゃん、私登録してないでしょ。いやいや別にさ、みっちゃんが寝とる間に勝手に開いてみちゃろうとか言うんじゃなくて、これはIT ニュースをやっているポッドキャスターとしての任務です。
そうですか。
そうです。何、お怯えでもいいわね、そんなあなたの秘密を暴露したりしないから。
多分ダメだと思いますよ。
できたら面白くないと思って。
おさんぽさん今やってるテレビドラマに向かいのバズる家族っていうのやってる。
え、
そんなテレビドラマやってる？この辺でやってないやつじゃない？それテレ朝系じゃない、おさんぽさん。島根はテレ朝系が映らないんだよ。
それかあのBS なんとかとか。
あー、 BS のドラマかな、わかんない。娘さん、うちの田舎のマクドの使い方はあの人をマクドです。 大丈夫ですか。
あの人をマクドっていうのは、あの姿くらますっていう意味のマクってこと？あの
そういう、
お前さんとかが言うやつよね。
犯人がマクって言われない。
あの人をマクド。
お散歩さん、アプリを買うときにフェイス ID をしてからスリープボタンを設定割れるよね。かえって二度出間な気がする。あー、確かにね。スリープボタンちょんちょんって押さないと購入完了しないよな。お散歩さん、まぶたに目を描いてもダメ？ダメでしょ。
ダメでしょ。それ実験しようか。
お散歩さん、読売テレビ TVer で見られると思うよ。
へえ。
読売テレビってことは日テレ系だよな。
え、そうなの？
うん。
あれで見えんかな。
どれ？
私、いや、この間ね、あの、ゴールデンウィーク中に、あの、落としたアプリ、あの、ギャオ、ギャオのアプリで、あの、
あ、ギャオでは見れんじゃない？
これ見とったんよ、面白くて。
古いのは
ね、中にもないか。
あるでしょ、ギャオ。古い番組。
ドラマとか。
TVer は見逃し専用の。
あ、ギャオもテレビ見逃しってあるよ、でも。
ジェンチャンネルある？
それこそ私が昨日見ようと思ったのに見ず寝た、あの、私定時で帰りますもあるよ。
あ、それで見れるんだ。
すごい、なんだっけ、バズる、なんだっけ。バズる家族？
ああ、ある？
あ、向かいのバズる家族あるよ。ああ、ギャオにも。
ギャオでも見れるんだ。
あ、出てこない。
え？出てこない？
検索、あ、で、出てきた、出てきた。へえ、見てみようかな。
見てみたらっていうか、早く寝た方がいいと思うけどな。
ん？だから昨日早く寝たじゃない？
昨日だけ？
うん、昨日だけ。
お散歩さん、定時で帰ります、面白いよね。僕見てないから分かんない。
面白い、面白いのにね。そうなん、昨日は睡魔に負けたんよ、珍しく。
はい、それでは次の記事ですよ、
はい、
エンガジェット日本語版にあった記事です。ソフトバンク月 1GB1 年間980円のスマホデビュープランという記事が上がってました。1年間980円で月 1GB 使えるんだってよ。
ん？
年間980円、
何代が？
スマホの基本料金が月 1GB のデータがついて、話し放題じゃないんじゃないかなって気はしますけどね。ただし条件があって、こちらは携帯、ガラケーを持ってる人がスマホに変更した場合に適用されるプランだそうです。ソフトバンクは携帯や PHS からスマホに買い替える人向けの料金プラン、スマホデビュープランを6月12日から提供します。条件を満たすユーザーは、5分間の通話定額と 1GB のデータ通信を1年間980円で利用できるほか、 PayPay 残高でのキャッシュバックも受けられますと。1回の通話5分以内なら通話も無料ってことだな。あ、でもなんかこれ違うな。
何が？
5分間の通話定額をつけた場合の通常、あ、通常料金は2980円か。それを初めてスマホを使う人に関しては1年間980円でいけますよと。で、2年目以降は1980円で利用できるということだそうですね。
これまで携帯従来型携帯電話機または PHS を使っていた人がソフトバンクで iPhone または Android スマートフォンを購入すること、そして乗り換えと機種変更が対象になりますということですね。あとこのスマホデビュープラン加入者向けにペイペイで使える残高6000円分を6ヶ月にわたって付与するキャンペーンも実施されますと。
え？
いうことですね。6000円おごってくれるってよ、ソフトバンクが。
6ヶ月？
あー、じゃなくて、6ヶ月にわたって6000円分を付与するんだから、多分、月500円とか。そんな感じで
3万6000円じゃなくて、
3万6000円、3万6000円じゃない、6000円分
を6ヶ月って書いてあるから、
6ヶ月にわたって付与するだから、だから月1000円ずつかな、うん、という意味だと思いますよ。あ、ここに書いてある。6月12日から9月30日までにスマホデビュープランに加入したユーザーが対象で、10月以降毎月1000円分のペイペイボーナスが付与されますと。だこれが6ヶ月、合計で6000円分、ペイペイ残高がくれるよっていうことだと思いますけどね。今の契約を一旦、ガラケーに変えて、
めんどくさ。めんどくさ。今さら使えんでガラケー。だってこれパソコンと一緒じゃん、ね、もうほぼ。
まあスマホはね。
ね。ね。
まあ手に乗るパソコンみたいなもんよ。
本当にパソコン使わんでもこれだけで生きていけるじゃん。本当に。
そこまでの機能はないけど、アップルウォッチは腕につけてるパソコンみたいなもんだよな。
パソコンっていうまではいかんけどな。
まあ、まだそこまでは機能がないけどな。はい。それでは次の記事ですよ。iPhone マニアさんの方にあった記事です。ゆうちょペイがサービス開始、先着で500円もらえるキャンペーンもという記事が上がってました。これ緑の背景に白抜きでゆって書いたんだけど、これなんかお風呂屋さんのマークみたいに最初見えたんだよな。
ん？
アプリのアイコンがね、
ゆ
ゆ、なんかお風呂屋さんのアプリかなっていう気がするんだけどね、見た目ね。ゆうちょ銀行は QR コードを使ったスマートフォン決済サービスゆうちょペイの提供を5月8日から開始しました。口座情報を登録すると先着で500円がもらえるキャンペーンなども実施されていますということですね。ゆうちょペイは iPhone または Android スマートフォンの専用アプリで QR コードを使って決済すると、登録したゆうちょ銀行の口座から即時引き落としされる決済サービスで無料で利用が可能です。利用可能上限額は1日200万円、1ヶ月500万円までの範囲内で自由に設定することができるので、使いすぎて後から困るという事態も避けられますと。
いやいや、
1日200万円まで使えるとよ。200万円
ってどんなペイよと思って今見とったけど
何買うんだろうな、ペイで200万円って。
車とか、
車買う、ペイで、
なんていうの、すいませんこれくださいゆうちょペイでって200万でって普通に軽く書いてあるけどびっくりしません。1ヶ月500万とか。
でもこれだけ残高がないと当然じゃ使えないよ。
そりゃそうですけど、何どんだけお金使わせようとしとるんと思ってこんな大金ペイとか言わんよね、なんかピンコーンとかでして500万ってないない恐ろしい
普
通クレジットカードでも1日200万引き落とそうと思ったら多分電話認証かなんか必要になってくんじゃないのかな。
200万とかってね、恐ろしいことですし。
で、8月以降、お店で割引が受けられるクーポンを配信するサービスも追加される予定ですよってことですね。はい。で、まあ、ゆうちょペイが一足早く始めましたが、10月には全国1000以上の金融機関が参加する決済サービス、バンクペイも開始する予定ということで、ゆうちょペイとの相互乗り入れが現在検討されているということだそうですね。まあ、統合してもらわんとな。そんなペイペイばっかりやってもな。
ペイペイペイペイ。なんかもう今年の流行語大賞みたいなね、このペイって。
ペイ。
なんとかペイ、なんとかペイって。林家ペイとか。
そうだね。
そうです。なんですかね。
あとね、東急線？東急電鉄？の東京と神奈川の駅の券売機でお金も引き出すことができるようになるらしいですよ。
あれどっかもうそのサービス始めたんじゃなかった、テレビでやっとったよねこの間。
あれが東急ですよ、始めますよってやつ。
じゃあこれのあれ
だから、ゆうちょでもそれが使えるようになるってことじゃないかな。で、通常108円の手数料かかるんですが、6月30日までは手数料無料でお金が引き出されますと。券売機で。で、先ほど先着で500円もらえるというキャンペーンやってるよっていう話しましたが、こちら、先着100万名に500円プレゼントするそうです。今日からスタートしてるんで、今ならまだ間に合うかな。これは特に事前に郵便局で何か手続きをする必要はないんだろうな。どうもゆうちょの口座情報などを設定すれば OK みたいですね。ちなみにこの500円プレゼントキャンペーン、100万人に達した時点で終了しますということですね。で、終了した場合にはゆうちょ銀行のウェブサイトで発表しますということだそうですよ。登録するだけしといたら500円もらえるからいいんじゃない？
で、ゆうちょペイで500円しか使わんってことはないでしょ。
いや、だから200万使えるよ。
なんか私の中では郵便局って遠いんよ。なんか皆さんの感覚と違うかもしれんけど、なんか郵便局の口座にお金を入れとったら、それはなんか使わずにその済みそうなイメージがある。なんて言うんだろう、その無駄な無駄なその下ろしたりとかっていうのをせんけ、郵便局に入れといた方がいいんじゃないかなって思う感じ。そうでもない。なんか郵便局ってめんどくさいじゃん。
郵便局めんどくさい。普通銀行で口座作るとキャッシュカードを発行されるじゃない？
はい。
で、ATM でお金下ろそうと思ったらキャッシュカードがいるじゃない？
はい。
郵便局ってキャッシュカードなくてもお金下ろせるって知ってた？
知らない。
通帳だけでお金下ろせるんですよ、郵便局って。
印鑑持っていくってこと？昔ながら。
印鑑いりません、いりません。ATM に通帳突っ込んで、パスワード打てばお金下ろせますよ。
いらんこと教えてくれたねっていうか。
だから銀行よりも郵便局の方がお金の出し入れはしやすいなっていう印象が僕は思ってるんだけどね。
そうなんですか。私、まあ、地元の話だけあれだけど、うん、郵便局って駐車場もなんか狭いし、めんどくさいの行くの。
ああ確かにな。で、
なんか結構閉まる時間も早いのよ、 ATM が7時までとか、平日7時までとか、土曜日とか5時までだもん。だって、
ああ まあね。
いや、なんか私的にはゆうちょペイはちょっと罠だなって思う。
罠なの？
そのせっかく自分が使わんようにしとるお金を郵便局に預けとるのに、うん、それを何いとも簡単に下ろさせようとしとるんかって、それ勝手に罠だって思った。
スキちゃんはこのアプリを入れない人の仲間だね。
多分ね、でも500円もらってください、ぜひ皆さんいいと思うよ。私は、うん、やらない
やらない
やらない
やらないんかい。
見たや、やる？
とりあえず登録だけしとこうかなと思うけどな、500円くれるなら。
ゆうちょ口座持っとんさる？
ゆうちょは持ってますよ。
そっか、
口座を持ってますけどね。あとね、このゆうちょペイに関してツイッターでプレゼントキャンペーンも実施してるそうですよ。公式ツイッターアカウントをフォローして対象ツイートをリツイートすると抽選で有名アイスクリーム店や有名コーヒー店等のデジタルギフトがその場で当たりますと。抽選の対象となるのは1日1回までですが、毎日ツイートすれば毎日参加することが可能です。ちなみに
リツイートだね。
ああ、リツイートね。このキャンペーン来年の3月31日まで。毎日やれば1回ぐらいは当たるんじゃないの？
へえ。なんでツイッターなんだろうなって思うんだけど。ツイッター。
ツイッターの方が人の目に触れるからじゃない？
ツイッターね。うん。やってみた？これ。リツイート。
どれ？あ、まだやってみてない。
このアプリは落としました？
アプリは一応落としたけ落としてある。まだ立ち上げてみてないけどね。お散歩さん、そもそもゆうちょの口座って上限1000万とかなかったっけ？あれは保証額だっけ？保証額じゃなかったかな、わかんない。1000万も預けたことないから。あうちゃん、決済関係は加盟店払えるお店が十分ないとダメだね。そうですね、まあ、使える店があってのペイですからね。
都会はいっぱいあるでしょうけど、
田舎だとコンビニとかドラッグストアが中心かな。
もうみんな何もかもがそんなになったね。コンビニコンビニコンビニコンビニってね。
うん。小白さん、ゆうちょの ATM で、ゆうちょの ATM で郵便振り替えできるのをこの間知った。あの赤で印刷した振り替え用紙って ATM で確か読み込みして送金できるんだよね。
知らん。
できるんだよ。あの郵便振り替えの用紙ってのがあるじゃない。
郵便振り替えの用紙あるよ。でも普通コンビニ払いとかできるじゃない。
あ、今 QR コードじゃなくてバーコードがついてるからね。あ、郵便局の ATM って言ってもできますよ。郵便局の口座からの引き落としだけだけどね。
郵便局の ATM に行くのもめんどくさいよね。っていうか郵便局のゆふり、何、郵便局しか払えないゆふりって嫌だよ。
嫌だよ。嫌だよかい。
嫌じゃない、めんどくさいじゃん。だって
まあね。ただあの郵便振り替え ATM でやるときには土日関係なしでできますからね。窓口やろうと思ったら平日の営業時間じゃないとダメでしょ。
そうね、お仕事してたらいけないよね、なかなか。
うん、あれ土日とかでも振り込みが入金ができるっていうのは便利だと思うよね。 ミュートにするから臭みに剃る前にしろよ。
いや、ミュートにしてから出したよ。
出したんか
い。激しく。
はい、それでは最後の記事ですよ。
まだ結構ニュース多いじゃん。もう
え、でも全部で5つだよ。
十分じゃんこれ。もう8時25分になってるし。
ダメ。小白さん、ニュースの、あ、これは読んだな。お散歩さん、これはまた当たっても好きちゃんには使えないやつ。
どれが？
あ、アイスクリーム店とかコーヒー店の。
え？
コーヒー店。うん、
え、お散歩さんね、好きちゃんには使えないやつっていうか、三つにも使えないって、なん、その、島根県人にはとか書いてくれる？その好きちゃんって。こういう名刺あげるね。
あーちゃん、東京でもコンビニとかドラッグストアだよ。あとビッグカメラぐらい。
ビッグカメラがあるでしょう。あなたたちには。
ビッグビッグビッグビッグカメラがね。
なんとかカメラってないよ、こっち。
小白さん、手数料なしでできるよ。うん、ケイちゃん、こんばんは。
ケイちゃん、
散歩さん、郵便局、
いや、こんばんは、ケイちゃん、なんかたまには字書いて、こんばんは。
散歩さん、郵便局は手数料安いのがメリット。今はコンビニの方が便利だけど、学生時代に仕送りは悠長だった。手数料安いんだ、普通の銀行よりも。それ考えたことなかったな。ケロケーロだって。サンポさん、エディオンもいろいろ使える。エディオン系はそっちもあるでしょう。あ、エディオンはこっちもありますね。
エディオンはね、地元のエディオンには私行けないんです、う
ん、なんで、うん、指名手配だ。ブラックリスト。
もういいかな。もう
あ、クレーマ
ー。もう有効期限過ぎた。有効期限じゃなくて、なんて
事故。
そう、事故。
有効期限って賞味期限か。何しようかした。
いやいや、あの、これあんま言っちゃいけないんじゃないかな。
いや、言ってみな、わからん。
いやよくあるじゃん。あ、やっぱり言っちゃいけん。言ったらいけるんじゃないかな。公に言ったらいけんのんじゃない。ちょっと、あの、探偵さんみたいなことしとった。探偵なんじゃないな。あの、なんかちょっと、あの、なんとか調査隊みたいなの。ちょっと。
なんとか調査隊？
あ、なんとか調査隊みたいな。あの、ちょっと、お忍びで行って、店員さんの態度見たりとかする、お忍び調査隊みたいな、行っとき。
あ
ー。で、なんか顔覚えられちゃってね。あの、なんか、
うん、
それで2年、1年に1回調査隊しとって、2年目に行った時に、なんかそのおばちゃんが私のことを覚えとったという、恐ろしい、この田舎で、あ、前にも来られましたよねみたいな感じで言われて、うわ、やばいって。で、しかも偽名使っとるし、だっけ。エディオに近寄らんでしょ。はい。
怪しい仕事しとったな。のすみさん、出入り禁止。できん？
あ、できんじゃない、できんじゃない。
けいちゃん、イエイイエイ。
もうカタカナいいけ、普通に喋って。元気にしてますか、あなたは。
あ、けいちゃん、島根に布袋さんが来るよ。
え、けいちゃんは島
根に
布袋さん好きじゃないでしょ。だって、あの、けいちゃん好きなのは布
袋さんじゃなかったっけ。
グレーだ、グレー。
布袋さんまでなかったっけ。
いや、この人はグレーと、あの、くれないが好きなんでしょ。
くれない X、うん、はい、それじゃあ最後の記事です。
はい、
映画デート日本語版にあった記事です。アマゾン日本でも AR ビュー提供開始、家具家電を 3D 実寸表示という記事が上がってました。アマゾンは現実世界に 家具家電を実寸大で 3D 表示させる AR ビューの提供を日本でも開始しました。スマホの画面を通じ単なる画像では分かりづらい実際のサイズ感を 3D であらゆる角度から実質に重ね合わせて確認できますということで、アマゾンで何か買うときには写真がまあ何枚かあるよね。こんな商品ですよっていう、
うん、
それをスマホを使って自分の部屋の中に実際に置いてみ、
すごい、
置くことができる。
面白い。
だから家具とか大きな家電とか買うときにこれを使ってここへ置くとこんな感じかな、ここのスペースに入るかなっていうのが確認できるそうですよ。AR ビューは iOS Android 版の Amazon ショッピングアプリで利用可能です。 AR ビュー対象商品のページを開き、商品画像の下にある部屋に表示AR ビューというところをタップすることで利用できますと。対応デバイスは iPhone は 6S 以降、あと Android は OS が 7.0 以降の AR コア対応 Android スマートフォンですと。なお Android 端末では別途 AR コア by Google のインストールが必要ですということだそうですよ。
面白いねこれ。
これ便利じゃない？
うん。家具いいね。
ただ全ての商品がこれ対応しているとは限らないんだけどね、当然だけど。まあだんだん対象商品は増えていくんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。
いいね。なんか面白い。
なんかこれに似たアプリが IKEA のアプリだったっけ？にもあるよな確か。
知らん。IKEA のアプリとか、
IKEA だね、
IKEA のアプリとか見るのねえ、 何のために見るの？
こういう記事があって落としたことがあるよ。確か IKEA じゃなかったかな、ニトリじゃなかったと思う。確か IKEA だったと思ったけどな。同じような機能持ったのがありますよ。ということで以上本編でした。けいちゃんこれ何、ボーイ好きよ
なんかこの乱暴げな名前ですね、このボーイ
確かにね別に増田へ来なくてもね、全国ツアーの中で増田に来るだけの話だからな。
せっかくだけついでだし空港あるし、
あセントリアで降りて、
セントリアじゃなくてセントレアです。
セントレア
で、セントリア、
セントレア、
セントリア
はい、それじゃあツイッターにいただいたコメントを紹介してもらいますか。
はい、昨日の夜ですね、あおちゃんが秋葉原のローソンでセルフレジ初体験、店員さんいるのに商品を自分で袋に入れて持ち出すのは緊張します、ローソンアプリで商品のバーコードを読み取る、支払いはクレジットカードかアップルペイ。すごい、私これ行ってみたいな。
なんか店員さんは一応いるのね。
都会って本当あるんでしょ。なんかユニクロもセルフレジのところあるでしょ。
アップルストアにもあるよ、うん、ユニクロセルフレジあるし、アップルストアはレジすらないもんな。
どうするの？
自分の iPhone で Apple Store ID 開いてバーコード読み込んで登録してるカードで引き落としされて、そのまま商品持って帰れる。
あ、前なんかしたことある、それ東京で、
うん、やったでしょ。
やった。
そうで、袋が欲しいときは店員さんに言ったら袋だけくれたじゃん。
何も買わずに、
いや、なんか買ったでしょ。アップル、iTunes カードかなんか買わなかったっけ？イヤホンかなんか買ったのか、なんか買ったじゃん。
誰が？
月ちゃんが。
いつ？
アップルストアで。
どこの？
あどこのアップルストアだったっけ、忘れた。
ああ iTunes カード買った、なんかリスナーさんにプレゼントするとか、
オフ会かなんかで配るようになんか買った
ね。買ったよね、3枚セットかなんかで買った記憶がある。
うん、そうそうそうそう、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。小暮さんが、
ちゃんがあったよ、
私出てないんですけど、
あうちゃんの前に、
ええ
っ、ー、と1854回、
これ読んだよ昨日、
会長これ読んだ、
昨日の夜読んだよこれ。
あそっか、7時59分だけ読んでるか、ごめんごめん。
小暮さんがプレミアムフライデーねーってことで1854回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
これ何のことか分かってる？
なんかプレミアムフライデーの話したっけ？
ほらほらほら、ね、ね小暮さん、だから言ったでしょ、こうなるよってこうなるよって言ったじゃん。あの前に小暮さんが3つあのリクエストなら毎月ツイートしましょうかって書いてくれとって、でこれがゴールデンウィーク挟んだもんだけ一体何の話だったっけっていう話を昨日、
あ
一昨日
か
したんですよ。
一昨日ぐらいだよ、うん、
できっと小暮さんが書いてくれたら今度は何のことだったっけってなるよって言った、ほらね、みっちゃんに言ったでしょ、絶対そうなると思う、
予定通りでしょ。
いやいや、威張って言うことじゃないけ。小暮さんありがとうございます。
はい、
だけプレミアムフライデーを毎月ツイートしようかっていう意味だよね。
そういうんだね。
本当に分かってる。コメントは維持です、あ維持です、以上です、
維持です。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ジミーちゃん、
バンジュマして、
さあこれから90分、
今来た、
もう終わるよ、
あ残業しとったんだ。お疲れ様で、
あお疲れ様。小白さん、ユニクロと GU はセルフレジだよ、あれは面白い、
いいな。
娘が梅田のユニクロがセルフレジだったかな、僕は見たことないけど、
私テレビでね、久本雅美、久本雅美のプライベートをなんか追っとるときに、久本雅美がなんかユニクロに行ったんよ、うん、でユニクロで服なんか買うんですかって言ったら、買うよ、このセルフレジがねなんかいいねんとかって言いながらやっと見て、こんなレジなんだと思って、
そうなのね。さんぽさん、スーパーのセルフレジは空いていて好き、ただ行きつけのお店にはセルフレジがないんだよね。
あ、スーパーのセルフレジはね、使うよ、あのユメタウン、
イオン、ユメタウンにもあるか、イオンとかにもあるよな、セルフレジ、食品のとこは。
イオンの食品のセルフレジは知らないです、どこですか。
確かセルフレジがあったと思う、あの出雲のイオン。
あそう、食品なんか、うん、食品なんか行くんですか、イオンモール。
ね、何の時だったっけかな、なんか町内の七夕、町中の七夕かなんかするときの子供のお菓子を買うのにセルフレジを使った記憶が、あ、僕は使ってないよ、一緒に行った人が決済するの、決済支払いするのにセルフレジ使ってたのを見たことある。
これわざわざ、
ジミちゃん、近所のイオンとトライアルもセルフレジ、
へえ、
トライアルもセルフレジがあるんだ。
え、
まあそこ24時間やってるからな、夜中セルフレジないと、いちいちレジには店員さん立たせておくわけにいかんよな。
あの、私よそのセルフレジ知らないんですけど、私の行くそこに近くにあるあのスーパーのセルフレジって何台ぐらいあるんですか、6台ぐらい、 5台か6台ぐらい置いてあって、全部動物の鳴き声なんですけど、うん、それぞれ違うんよね、あの羊とかなんか
犬
とか猫とか、
あのメーっていう、
そう、あのピッてするときにメーメーメーって言って、であとニャン にゃっとかって言うけど、お気に入りは羊です。
ジミーちゃんトライアルのセルフでにもニャンワンだって。
あ、そうなんだ。
ワドットに音が書いてあるんだな。
あれ楽しいよ、なかなか。
セルフレジ、まあそういう風になっていくんだろうな。コンビニも多分そうなっていくんだろうな。コンビニ各社もなんかセルフレジをもう何月までに全国に導入するとか、何月頃から徐々に導入するとかって発表してたよな、この間。
知らないです。
なんかそんなニュースが上がってましたよ。上がってたというかテレビでやってたよ。セルフレジってあのお金入れるのはあれ、隙間にお金入れてお釣りがチャラチャラチャラって出てくる感じってこと？
私が使うのはそんな感じですよ。
じゃないとお釣りの管理ができないよな、やっぱり。
言うとることがよくわからんですけど。
いや、普通のレジってあの引き出しみたいなやつが出てきて、そこからお釣りを店員さんが数えたりする
じゃん。引き出しみたいな面白い表現するな、チミヤ。
レジスタの引き出し。
え、なんで、あのイオンモールのはどんなんだったんです？
そこまで見てない。そこまで見てないけど、多分お札とコイン入れるとこがあって、で内部で計算してお釣りが下の受け皿にチャラチャラチャラって出てくる感じなんだろうな。
あれでもセルフレジって領収書とか出ないでしょ？
出るでしょ。
レシートしか出ないでしょ。
あ、え、何が出ない？
領収書もらえないでしょってこと。だって町内のなんとかだったら領収書とかもらうんじゃないの、普通買い物したら。
ああ、町内会の会計なんてそんな堅苦しくないよ。レシートで済ませてしまうよ。ジミーちゃん、今のレジは友人でも小銭はチャラチャラ出てくるよ。でもあんまそういうレジにお目にかかったことないな。
あー、出てくるよね。あれね、引き出しからちゃんと自分でお釣り取った方が早いのにって思って、いつもイラッとしながら待ってます。なんかレジの人もなんかぼやーっとして待っとるよね。なんかさ、
その計算されるのに結構時間かかるってこと？
その自動的に出てくるの待っとるのに結構時間かかる。
ドンキホーテがそのじゃらじゃらだな。そういえば上からお金入れて下からお釣りが出てくるってやつ。
まあ
その方がお釣り間違いとかないかな、多分。
でもなんか人間がダメになる気がするな、本当に。なんか字を書くことも少なくなったし、本当にね。
まあね、字書かないな。
本当にね、何もせんでも生きていけるように座っとるだけで。
アップルペンシルも買ったけどあんまし使ってないしな。
そうなると思ってましたよ、私は。何をするんだろう一体。ただ欲しいだけっていうか、その。
付属品なの、付属品。
リスナープレゼントにするか売るか。
ペンシルだけを
売るか、メルカリさんに。
パークさん、ついセミスト中引き防止のためですよ。サンボさん、ドローアータイプだとお札を抜いたりする、防犯上の問題と強盗対策でもあるよね。 あ、確かに強盗が押し入ってもあの手のレジだとレジからお金出せないのか。
そんなこと考えてるの？
考えてんじゃない？
それはすごい。そうだとしたらすごいなと思って。
そうすることでコンビニ強盗とかが減らせるんじゃない？強盗に入ってもお金が取れないって分かれば強盗に入るやつもいなくなるんじゃない？
そうですね、
うん、信澄さん1000円出したらお釣りいくら戻ってくるか計算してたけど友人レジでは、あ、戻ってきたお釣りを実際に数えて確認するってことかな。下からチャラチャラタイプだと数えないかな。お釣りってスキちゃんもらった時に数える？
うん、数えないです。
数えないよな。確かに言われてみればコンビニとかでお釣りもらってもそれを確認するってことないよな。確認してくださいって言われるような気がするけど、そのまま小銭入れに入れちゃう。
ちゃんと見てる人もいるんでしょうけどね。
まあ中にはね。
あの、私その昔なんかあのちょっとどうだったっけ、コンビニでお金引き出した時に1万円足りんかって大騒ぎになったことが1回あったんかいな。
あったな。
で、あれからは銀行からお金を引き出す時にはお金数えるようになったんですけどね。やっぱちょっとトラウマみたいになってしまったんで。だけどスーパーでのお金の受け渡しは全然確認しないですね。だけど人って痛い目に遭うとなんかこう慎重になるじゃないです。何事にも。
それはお釣りにお札が含まれててもスーパーとかでは確認しないってこと？
確認しないです。もうなんか逆に私今人の
あれ、スキちゃんのコラボが切れた。なぜでしょう。シリが立ち上がったのか。Wi-Fi は多分切ってると思うけどな。そのうち戻ってくるかもしれないけど、もしかしたらスキちゃんは切れてることが分からず黙々と一人で喋ってるかもしれない。あの Wi-Fi につないで、あ、ほら戻ってきた。スカイプしてると、スカイプじゃない、ツイキャスしてると切れることがありましたけどね。 Wi-Fi？
あれ、何、私だけ？
うん、スキちゃんだけだよ。
え、何、
回線はつながったままだよ。
なんで切れた？
シリが立ち上がったか Wi-Fi のままだったかなって今話をしてたけど。
いや、なんでか分かりません。Wi-Fi はずっと最近切る癖つけてるんで、最初から Wi-Fi じゃないですよ。
ツイキャスのアプリが落ちたわけでもない。
なんか知らんけど喋っとるのに反応がなくなったけん？って思ったら上の帯が消えてました。
多分スキちゃん一人で喋ってんだろうなって話をしとったけどな。
何の話しとったっけ。
あ、お釣りを数えるか数えないかって話。
はあ、はあ、はあ、うん、
確かに僕もらったお釣り数えたりしないもんな。特に後ろに人が並んでたりすると。
かつ、あ、でもあの結構お釣りが多い時、例えば7000円とか8000円とか返ってくる時には、あのレジの女の人がこうお札を数えてるのをじーっと見てる。
ああ、それは
あれはじーっと見てる。小銭は全然見てないけどお札の時は見てるね。あの数えて損されるの、
うん、
自分では数えんけど。
なるほどね。
あのこの間林先生の初耳学で言っとったけど、あの銀行の人がお金数えた後最後パチンってするの、なんでか知ってる？
わかんない。
最後の札をパチンとするのは、私カッコつけだと思っとったんだけど、そうじゃなかったんですよね。あれ
なんか意味があるの？
うん、最後これで1枚、最後の1枚ですよっていう意味でパチンって鳴らすんだって。あれが1枚じゃなかったらもっと鈍い音がするんだって、その確認。
ああ、音で、
うん、
確認してるんだ。
私あれ銀行の人があれするのかっこいい。あれとあのうちわみたいに広げていくのとすごいなと思って。銀行で、
あ、3枚とか5枚ずつこうパッパッパッパッパってやるやつか。
うちわみたいに広げていくの、あれは要せんけど、うちわみたいに広げていくの。
うちわは広がらないよ。
うちわみたいに広がるの、いいの。あのパッチンはできるようになったんだけどな、あのうちわみたいになるのはできないね。
そんなセンスみたいに広げるほどお札持たないから大丈夫。
うちわです。
センスだと思う人手を挙げて。
うちわだよね、出来上がりはうちわみたいじゃん、だって。
センスじゃない。さん、金融機関に入社すると練習用の札束を渡されて練習するんだよ。ああ、印刷されてないやつで。
え、偽札ですか？
いや、偽札じゃなくて何も印刷してない紙。
へえ。
多分紙質自体はお札と同じような紙質でやるんじゃないのかな、練習するって言っても多分。てなとこかな。いいですか？
いいですよ。
以上、空海 IT ニュース1856回5月8日でした。お届けしたのは、
さあ今からカニを食べるぞ、のすきちゃんと。
すきちゃんは一人で2杯食べるってよ、カニを。のみっちゃんでした。それではまた明日。三四。
ただものだんだん。
だって手がカニ臭くなるぞ。
あのね、うん、自分の食べたいタイミングじゃない理由、贅沢言うたらいけんけど、あの妹夫婦が買ってきてくれたよね。食べに行けんじゃん。もう昨日寝てしまったんだね。今日は頑張って食べます。ベニズワイガニです。
夢にカニが出てきませんように。
誰の？
この月ちゃんの。
いやいや、私は今から食べて満足するけ、みっちゃんがいいないいなカニって言ってカニの夢を見るんかもしれない。
そうかもね。
Soraumi IT News。